ミルクは牛乳で第6回バージョンアップアップアップアップ、ミルクは豆乳で。皆さんこんにちは、大橋あかねです。
丸山青です。豆乳に なったんですね、第6回からね。
はい、あの勝手に変わりました、豆乳に。
説明してくれないと
分かんないですよね。
なんでか分かんないですよね。
すいません、はい、あの実はですね、この番組もう皆さん終わったと思ってらしたと思います。私も思ってました、うん、多分スタッフのみんなも思ってたと思うんですけれども、最後のね収録しようとしてたのがあの震災の時だったんですよね、うんうん、だから4年前なんですけれども、うんうん、それからいろんなことがあって新しくまたラジオを収録するということで、
はい、
いかに大橋あかねが変わったのか、
うん、
成長したのか、美しくさなぎから変身して
それが豆乳なの？
そうそう、
あの、ね、もう前振りはいいから
そう
もうメインの話をして、
ね、すごいね、もっと、うん、豆乳でというのはもっと贅沢に、
うん、
もっとヘルシーに、
ヘルシーにってことなのね、
こだわってみました、うん、いやでもね、うん、ヘルシーなんですけど、うん、私の中のねイメージでのバージョンアップはね、スタバで紅茶頼むときに豆乳でお願いしますって言うと50円足されちゃうのね、
うん、
すっごい心が痛いんだけど、
うん、
ちょっと頑張ってこだわってみようかなって思って行ってみるの、
うん、
でも毎回は続かない
50円はでかいよね
大きい、
大きいよね、
大きい高いんだからただでさえね。
豆乳にすると美味しいと、
うん、
味は
それね、本当に正直なこと言っていいですか、
はい、
あの温めたもともと父のものですよ、
うん、
牛乳だろうが豆乳だろうが、
はいはい、
あれはね匂いが強いんで、うん、温められたようなものが入ってきちゃうともう豆臭って感じに本当はなっちゃうんですね。むしろね置いてある牛乳の方が冷めてるんで、
うん、
実は美味しかったりする、
うん、
私今突然なんですけれど、あの肩書きが変わったことを皆さんご存知でしょうか？
誰も知らないと思います昔は何でしたっけ？まず確認していいですか？
はい、はい、あの腹米カエル作家が私の一番大きい肩書きなんですけれども、
はい、
まあ、アーティスト、
ね、
はいはい、という言葉もね なぜか冠がついていたんですけれども、今はですね、アロマセラピストという肩書きがつきました。
つきましたというか変わったの、ね、変わったの、ね、うん、
変わったの。
名刺とか も変えちゃったのね。
名刺作ってない、
作ってないけどつまりじゃこれから
本当に変わる。そうそう、もうね、うん、変わってるんですけど、うん、まあ、手書きとかは名刺をねこっそりスタンプとかでまた地味に作るのが好きなんで、うん、なんだ作ってんじゃんみたいな話になっちゃうんですけどね実はね、うん、って言って、でもあの大きな肩書きとしてね、柱としてやっていくことっていうのが、
うんうん、
収入を得る手段というか、
うん、
こう自分の人生の、目標っていうよりも生きるためのやっぱり本当にツールですよね、
うん
うん、手段が、アロマセラピストになりました、
はい、
なんで突然ね、
うん、
あのよく聞かれるんですよね、突然すぎるみたいな感じで、あとまあブランクもあるんで、あのこのラジオで多分話してた最後の時は私まっすぐになりたいっていう目標があって、うんうん、ボイストレーニングをねやってたんですよ。
ボイトレ
ね、うん、ボイトレでね、それカイロプラクティックとツボ押しを入れたボイトレってのやってて、その後さらにねそこが進んでいって、
うん、
その自分がものを作っていたところとこう相まっていって形が残らないものを作りたいって思って今度キャンドル教室にね1年半通ったんですよ、
うんうんうんうん、
でその時にすごい学んだのは前のケロの時と違って、まあ、うちでその習ったものをねまた作ったりとかするんですけど、 すごく感動したのは、自分がこう病気をしたりとかして薬を飲んだりしたので集中力が続かなくなってたところが、集中力がね戻ってきたんだっていうのと、あと失敗した時にそのキャンドルはロウを溶かすと何度でもまたやり直せるんですよ。で今までは布立っちゃってね、そこで失敗したらもうまた作り直しとかになるんだけど、その何度でもできるっていうことにすごく感動して、でそれでさらに残らない、なんか残ることが結構重いことでもあって、みんなに可愛がってもらってこういっぱいケロが作っていっぱい売っていってすごい大切にしていますっておっしゃっていただけることが嬉しい反面、こういろいろ重いこうことも返ってきて。
重いんだ。
重いですね、やっぱりね、正直ね、こう癒してくださいっていうような反応がやっぱりこうちょっといただいてることが長年あって、まあ、自分の中での処し方みたいなのはだんだんできてくるんですけれど、まあ、その癒し系キャラみたいなところに落ちていって、でそれがもう残らないで綺麗にさーっとね溶けていくかのようになくなるっていうのが、私の中では新しいこう感覚だったんですよね、うんうん。
じゃあちょっとその新しい仕事の方
の
話をちょっと、
そうですね、
してくださいよ。
新しい仕事ね、あのなんで急にねアロマテラピーかっていうのはね、あのあると思うんですよね。でもそのなんで新しい仕事っていうのがね、うんうん、これね、その最初に私すごく月とか星が好きなんですよ。
はいはい、
それで月がとか星がなんか好きで、突然ねそのモヤモヤっとした時に、私何もないところで満月が見たいって思って、で2週間後に沖縄に行ってたんですけど、で沖縄に行ってなんか沖縄の小浜島っていうチュラさんの舞台になったところなんだけど、もう何にも今はないの、本当に何にもない、
何もないっていう意味はその
観光施設とかが、はいはい、もうホテルとかしか、はい、ホテル以外に何があるのみたいな、飲食も困るみたいなところで、そこでねすごい贅沢にね母と行ったんですけどね、無駄にいたかったので、あの観光しないんです一切、
うん、
ホテルの中でこうスイートとか取っちゃったから、
うん、
点在してるね、コテージみたいに点在してる中ですっごい広いところで、うん、水牛がもーとか鳴いてる、
うんうんうん、
そこになんかブランコやって、
うん、
昼寝して、
うんうん、
もうほとんどね昼間の鬼太郎みたいな感じに、
昼間の鬼太郎
そうそう、あの屋根の上で寝てるでしょ、はい、ね、ああいうね感じで観光もしないでたんですけど、うん、そこで満月を見て、うん、歌って踊ったらすっごいすっきりして、
ちょっと待ってください、ちょっと止めていいですか満月を見るのはいいですよ、
はい、
歌って踊るって何ですか。
いや満月が出てきたから歌ったりしません？自然に体が動くでしょ
満月見て、
うん、ね、マンションのベランダでやるとね、ちょっとお隣から見えちゃったりとかするから危険、これ一応皆さんに言っときたいんですけどあの場所考えた方がいいですよ。
その踊りちょっと待ってください踊りは創作物なんですか？
体が
即興で出てくる
の？そう、体が自然に動くのね。
月の踊りとか決まってるわけじゃなくて、
ないないない。なんかこう関節が柔らかい感じとか、
ね。リズムはどんなリズムなんですか？
それ早いし、なんか
早い、ね、
ドゥアップみたいな感じでしょ。
もっとなんですか、ヒヨーンみたいな感じですか。
そう、私のなんかねテーマ曲があるんですよ。
ああ、その月の即興って言ったじゃん。
いや曲はね、曲がその曲を歌いたくなるの。
はい、
それを歌ってるとホワーンって体が動き出す。そしたらですね、
はい、
あの実はあのその帰ってきた後にそのたまたま私がずっと気になっていた、うん、なんかアクセサリーが欲しくて、それを扱ってるお店つながりとかで、うんうん、アロマテラピーとあの、うんうん、占星術をね、それこそ星とかを絡めたワークショップを 白山のカフェでやったの。
え、
そう、
そうなんですか。
そう、あのこれね、実は撮っている今ここは白山
なんですけど、
なんですけど本当に並びですよ、ここの今、は
い、まあ、大体どこだか分かりましたけど、
そこでやって、
やったのね、
やったの、うんうん、それをやったらそのアロマテラピーをね教えて、うん、そのワークショップをやって、うん、その教えてくれた人が、うん、その通ってた学校をね、うん、なんかツイッターかなんかでこうフォローしていたら、うんうん、その学校で月の精油塾、月の精油っていうのをね、うん、やるっていうのがあって、うん、でそれを見て、うん、でその月の精油っていうのがその時カモミールジャーマンっていう、うんうん、あの青い精油なんですけどね、その上流風景を、うんうん、水蒸気上流をするのを、見せてくれたりとかしてお話をしますっていう講座があるって、もう見た瞬間にそのサイトに飛んで、うん、その学校のポーンって言って、もうすぐそこ申し込みして、これ出なきゃいけない、月だし絶対なんかこれ呼ばれてるって思って、うんうん、
あ、なるほどね、
うん、それでその学校のアロマテラピーの学校だったんですけれど、うん、そこのサイトを見たらその代表の先生が言っている言葉で、人間好きなことしかしちゃいけないってのがあって、うん、それがもう私の心にスマッシュヒットで、う
ん、なるほど、
そう、その瞬間に私はこの学校でアロマテラピーを勉強してアロマセラピストになるんだ
ってい う, こう道筋がシュッと見えたって感じなんですよね、きっと。
もうね、うん、全然前後の理屈とかないんですよ、うん、でちょうどその人間好きなことをしてね、食っていけるのかどうかってね、冷静に言うとね、
うん、
そんな無理だろうとかって言うわけ。
誰が？
みんな周りの人とかが。
へ、
あ、言わないんだ。
僕は全然。
あ、そうなんだ。
そう、そのそうしないとダメですよ、やっぱりね。
そう、それがね、うん、好きなことでやしかしちゃいけないっていうのが、うん、私もそこのところに、まあでもね、大体好きなことやってたんですけど、うん、でもそこのところに本当にそれがそれを信じていいんだっていうところに気持ちがちょうど、
うん、
こうわーって来てるとこだったから、うんうん、本当によく分かって、うん、でもそれを結構大々的に言う人っていないんですよね、その好きなことをやってるっていうと。だってもう学生さんでさえそんなことできない、世の中出たらって冷静に言っちゃうんだもん、うんうん、今話をしてて。
あ、なるほどね、
うん、なんかそのね、好きなことで食っていける人は一握りだとかっていうのを言われて、って思って、でも私はそれでそれをすごい大々的にね言ってるっていうことがとてもこう嬉しかったし、うん、もうこれだなっていう風になったので、だから逆に自分がそのキャンドル教室に行ってる時ってやっぱ香りを使ったんですよね、うん、でもあの自然の香りって植物からその取った精油ってとかって揮発するので、うん、やっぱり他の普通の人工的な香りよりも残らなかったりするので、うんうん、キャンドル用のまたフレグランスを使ったりとかしたんですけど、うん、なんかねそこら辺が気になってたりとか、自分の中でどうなんだろうって、うんうんうん、でアロマテラピー自体もこう本当にどれぐらいその希釈したらね、
うんうん、
精油は本当にパワーが強いものだから、うん、そのまま直接使っちゃいけないから希釈をしますっていうのも、うん、希釈率とかも全然わからなくって、うん、とりあえず買ったりとかして使っていたわけですよ、うん、なんかこうお部屋にね、うん、こうディフューザーでやったりとかっていうのやってたんですけど、
あ、でも充実してたんでしょ、
うん、うん、あのその間実はあの働かずにいたんですよ私
どうやって食ってんだ。
もうね本当にいつもね、あの神様が私にね、
うん、
あの私生涯パトロンがいるんらしくて、生涯パトロン運って言われたんですけど、
そんな運あるんだ、
うん、なんかそれで私のブログにね来る人いるの、検索で、うん、パトロンを持ってる人とかっていう運とかで、
へ、でパトロン現れたわけね、じゃね、
いやそれ母
母
母今ね辛いって言ってます、今私一人なんでそろそろ新しい人お願いしますって言って。
なるほどね。 学校卒業して、
うん、卒業して
今プロなんですよね。
はい、ですね、昨年の、5月に、全部の資格、うん、その、インストラクターセラピストの全部を取りまして、うん、でもまだ学校にはね時々通っています、うん、勉強まだまだあるので、うん、
まだまだ修行のみだよね、
うん、
勉強しつつも、もう、はい、あの
やってます。
スタジオ開いてるんですか。
あの今自宅で、サロンをやっていまして。
サロンというのは、ね、
はい、はい、それで、うん、あの私の場合ですね、実はサロンを開く前に、まあ、先にインストラクターっていう教える資格があるんですけども、うん、そっちをまあ取れていたので、うん、あのセラピストの試験の最中とかにですね、うんうん、ワークショップをやっていて、うんうん、でそれが本当に自分が大好きな美術の作家さんがやっているギャラリーで、うん、あの本当にありがたいご縁で、うん、その植物をね金属で作ってらっしゃる方なんですけれども、うん、そこの1周年で、うん、あのワークショップをね植物つながりでやるみたいなお声をかけていただいて、
うんうん、そのサロンって、はい、実際に何ができるっていうか何をやってもらえるんですか。
今ですね、うん、ポイントはですね、うん、これ自然療法なんですけれども、うん、決して治療とか治療行為ではないんですよ、うん、だからなんか、うん、治りましたとかそういうことでもないし、うん、それとあとね癒されたいみたいなのって、うん、そのさっきのケロの話と、ね、うん、重なるんですけど、うん、癒されたいって言って、うん、こう求めてね、うん、いらっしゃる方っていうのは本当は癒しってこれは自分のすごく今までの経験で感じたことっていうのは人は他人をね他人というか相手の人を癒すっていうことはできないって私は思うんです、
うんうんうん、
その癒すのは自分自身だけなので、だからアロマテラピーのトリートメントではその自分の自然治癒力をちょっとトンってこう後ろをねこう押すというかこう促進するっていうのがまあ目的になってるんですよね、うん、でもね学校の先生で言われて私も本当そうだなと思うんですけど、あの幸せになって帰ってもらえればいい、なんかちょっとファーンと楽になったな、なんだか幸せだなみたいな感じで、
うんうんうん、
で私も自分がやっていてすごくタッチをさせていただいて幸せだなってすごく思っていて、うん、だからそれが一番肝ですかね、
うん、
なんか幸せになったなっていう感じに、それが求めているところかな、うんうん、だから自分自身その仕事を変えて一番その気をつけていることっていうのは、そのセラピストっていう仕事はその自己管理をね、
うん、
ちゃんとしてください
って
、うん、ね、
うん、
耳が痛いですよ、ね、自己管理笑われてるわ
けです。今までにない言葉が出てきたよね。
本当びっくりしますよね、
はい、
すごく。
なんかやってんですか自己管理は。
自己管理ね、うん、今私1日2回は玄米食にして、であと公園のお散歩をしてるんですけど、うん、公園のお散歩はね、あの本当に私が教えていただいた先生が、あの何にもね散歩よくしてって言って、何にも手に持たないで散歩するとそれだけで幸せになるから、
うん、
それを何にもなくても幸せっていう感覚をちゃんと覚えててって言って、
うん、
ほんとそうだなと思って。
最近買い物しないのじゃあ。
するそれはね、
買い物しなくても幸せなんじゃないのじゃ
あ。そうそうそうそう、あだ数はすごい少ないですよ、
うん、
ね、パトロンも青色吐息だからね、
うんうんうん、
なんかあでもすごく自分があの買い物についてはね、うん、そのそれこそ作品を残していくっていうつもりがあるんで、うん、すごくいいものに関しては買う責任があるから、うん、変なものは買わない、
変なもの
か、うん、あのね、うん、だから整理はねすごくしてますね、あの、 いらないものをやっぱり処分するっていうので売ったりとかは相変わらず、う
ん、なるほど、いいかもしれないね。いろいろこう生活がこう
見直してね、
見直してクリーンになっていく感じがね。
そうそうそう、うん、あの本当に大きなね、うん、そのアロマテラピーをやるときに本当に大きな恵みが入ってくるんだなと思ったからね、うんうん、自己管理っていう中でね、うんうん、その先生に言われたことで、なんでもね毎日規則正しくとかね、うん、それは無理だろうって、うん、で無理だったら最低限守ってほしいのは、うん、自分を幸せにしてください、
うん、
これねラジオでも前やっぱり幸せでいるっていうのは目標としてね言ってたんですけど、
うんうんうん、
実はあの今までの過去の回で、
うんうん、
あのそれがやっぱりねまたさらに明確になっていって、
うん、
まあ、それがすごく大事なんだな。で、
なるほどね、
家で母に話をしたんですよ、うん、自分がね、うん、こう幸せに自分を幸せにすればいいから、うん、人のことは別に考えないで自分を幸せにするって言ったら、うん、うちの母がああそれってじゃあみんながそういうふうに考えたらみんなが幸せになるねってで、
うん、
そうなんだよお母さんみたいな、わかるわかるみたいな、これ草の根運動みたいな感じだから、
うん、
ねえねえみたいな感じで2人で、うん、なんかやったねみたいな
抱き合ったりしたわけね2人で。
そうそうそう、
本当だよ、
本当本当ハグみたいな、やっぱお母さん分かってくれる、ここまで成長したんだお母さんが、うん、みたいな。
お母さんが成長しちゃったのね。
そうそうそうそうそうそう、
お母さんすごいね。
そうそうそうそう、前略母上様、私がアロマセラピストの資格を取るために勉強をしていた2年間、ずっと信じて応援してくれて本当にありがとう。毎日毎日覚えたことを口に出して説明するのをお母さんに聞いてもらいましたよね。私が話す解剖生理学についてわけがわからないながらも一生懸命うなずいてくれた姿が今でも目に浮かびます。指の骨を暗記している時でした。起節骨、中節骨、末節骨、起節骨、中節骨、末節骨、起節骨、中節骨、末節骨、何度も繰り返す私におずおずと声をかけてきたお母さん、何かご用でしょうか。いえ、用はありません。そうですか、ずっと呼ばれている気がして。そう、母の名前は節子。節骨節骨言ってごめんなさい。でもそのおかげで指の骨の名前を全部覚えられました。お母さん、足掛け2年で7回説明した脳の仕組みについてはその度に心から感動しながらも何一つ覚えていない。そのくせなぜかあなたは妊娠中のトリートメントに対する注意事項を未だに覚えていますよね。突然家で母子手帳を心よく見せていただける方と叫ぶのはやめてください。驚きます。今我が家に妊婦さんはいません。トリートメントの練習にも随分付き合ってもらいました。施術後に二人向かい合って正座をし、いかがでしたでしょうか。はい、大変気持ちよかったです。お世話になりました。こちらこそ ありがとうございましたと深々と頭を下げる私たち。この距離感、本当に親子なのか、実は友達に疑われています。でも私は親子だと信じています。最近もう一人ぐらい子供を産んでおけばよかったと遠い目をしていますが、多分もう一人産んでも私が増えるだけだと思いますよ。そう指摘するとがっくり肩を落とすお母さん。正直すぎます。そんなあなたが大好きです。そうそう、あかね。そうそう、母はね、ちなみに70からお茶を始めました。
素晴らしいですね。
今バリバリ、
うん、
彼女の恋人は今お茶らしい。
うわ、
もう男の人いいって言ってた。
またお金のかかる趣味
なんか、いやでも安いあれでね、あのできる範囲でやってるらしいんですけどね。でもすごい不思議で、あの、私がアロマテラピーで勉強してくるそのことっていうのは、とてもメンタル面のことが大きいんですね。私の中ではある意味修行みたいな感じなんですけど、母がねお茶で勉強してくることも話すと結局同じことを言ってるので、全然違う角度でね、
ありますね、それね、
言ってるんだけど、で、あ、やっぱりその自分がこう居心地がね、いいっていうのは、そのやっていることが、それは今例えば他の仕事の友達とか、そうやっぱ美術の作家さんとかでも、みんな違う、けれども登りたい山の頂点は同じなんだなって。
それも、まあでも分かりますよ、すごく、同じようなところにやっぱり行きますよね。
不思議ですよね、なんかね、そういうところにね、
真理は一つっていう話なのかもしれないですけどね。
ああ、そうかもしれないですね。本当にね、あの結局同じ一つの大事なところをね、ぐるぐる回ってアプローチしてるんだなって、思いますね。
じゃあ幸せ度合いが4年間でこうガガガって上がった感じなんだよね、きっと。
幸せ度合いね、そうだな、上がった、難しいですね。上がっ、いやいや違う違う、あ、それはねすごくハッピーなんですけれども、なんて言うんだろうな、上がったっていうんじゃなくて、
質の向上ですか、じゃ
あ。もともと持っていた幸せのところに自分がすぐに入れるようになったっていうのが、
おっと、難しい表現だね。
いいのかな、
自分が入れるようになった。
あのね、今年の目標なんですけれども、先ほどのその何もなくても幸せっていうところから、すごい考えていった時に、一人でも幸せっていうところにこうたどり着いて、でそれをね実現したいなっていうのが一つで、ちなみにこれなんか友達に言ったら、いやもうずっと一人でも楽しそうだよねって言われていや、そう楽しそうなんだけど、踊ったり歌ったりしてるんだけど、でもね、幸せじゃないかもしれないじゃない、それそうじゃないのよって、一人でも円を描いてるようなね、満たされた幸せみたいな感じ、だから欠けてない感じ、みたいな、満月みたいな、そういう幸せ感っていうのを感じられたらいいなっていうのと、あとそれと自分の女性性とね向き合うっていうのがものすごく具体的で大きな問題なんですけど、それは本当に真面目な話で、私の子どもの頃からのこうセクシャリティのトラウマに向き合って、それを乗り越えて自由にならないとすごくね、こう恋愛とかでうまくいかないとかっていうことが正直あるんですよ。
はあ、
でそれをねちゃんと自分でクリアにしようと思って、で実はこの間、 女性性を開花させるためのワークっていうのにね、
うん、
体験会に行ったの、
うん、
すごく今までこう言われてきて人に言われてきて、うん、こうまだカチッと分からなかったなとかっていう部分がすごく分かって、でその時のワークを30人ぐらいの人の前で私前に出てやりたいですって言ってやった時にね、ものすごく愛が溢れてきちゃってびっくりするぐらい、なんかノアの洪水の時みたいにドワーとかって溢れてくる
すごいね、
すごいよ、ね、でそれね、本当にその時ちょっと自分がいろいろとなんかこう人に否定されたりとかしてこう自分のせき止めてたんですね、
うん、
でそれがねパーッと開いたら、うん、でそのわーっていくのって自分だけじゃなくってみんなが持ってる愛なんだなとかっていうのが分かって、うん、で、うん、そのみんなが持ってる愛ってこう根底でつながっていて、
うん、
それは神様の愛なんだなっていうのが、うん、別にそれってそこの会ってなんかそういう風に感じなさいとかっていうサジェスチョンがあるわけじゃないんですよ、
うん、
ただこれやってみてくださいっていうので、うん、でみんなでシェアしていきましょうっていうだけなんですけど、うん、家に帰って、うん、うわなんかすごいことあって、うん、もう感動して結構涙とか出ちゃって、
うん、
すごいことあったって言って、あ、これが言われてたその心の根幹の部分なんだなっていうのが分かったんですよ、うん、その愛に触れていくっていうのが、うん、だからその先ほどの幸せっていうのも自分のもともと持ってる部分で、
うん、
だからなんかこうふわふわっと上が、
うん、
例えばね嫌なことあったとかって言って、
うんうんうん、
こう心の水面にさざ波が立ったとしても、
うん、
でも根っこの部分っていうか底の部分がしっかりグラウンディングして、でその愛に溢れてるっていうことを思い出せばそこにスッて戻っていって、
うん、
こう大丈夫っていう風になれるっていうのに気づいたの、
うん、
これねすっごい私の中では何年もその、
うん、
結構自分がキリスト教の学校にずっといて、
うん、
でその後こうちょっと仏教の本とかも今読んだりとかするんですけど、うん、あとその周りにヒーラーさんがいたりとかいろんなこういい言葉っていうかね、
うん、
聞かされてもいやピンとこないなとかって思ってたのが、それのワークをやった時に、
うん、まあ宗教とはちょっと違うことだからね、
うん、そうそうそう、なんかね、うん、あこれだって自分で、
うんうん、
この感覚なんだって、要するに自分の心のところにある部分っていうのをしっかり持ってればいいんだなって、
うん、
そこに戻っていく感じ、
うん、
それがってことは常にあるわけで、
うん、
だからその、ね、幸せな部分とか愛の部分って、うん、だから常に追い求めて遠くに行く必要ではなくって、
うん、
こう戻るんだなって、だからそのさっきの丸山さんの幸せが上がっていって増えるっていうのではなくって、
うん、
あったんだねってことに気づいた、
うん、なんか今日は深い話になっちゃってますね。
深いこれね、もうね、私本当多分ね、
うん、
本当にね、そういう意味では変わったと思う、
うんうん、
ただそのトリートメントをしてる時もやっぱりあのさっきちょっと丸山さんのハンドとかをやらせていただいたんですけれども、うんうん、トリートメントの時も常にね、その人に対して愛してるっていうのと、うん、ありがとうっていうことと、うんうん、あとは自分がストローみたいな存在で、
うん、
なんかね、
うん、
なんて言うんだろう本当にいっぱい、うん、こう世界とか神様からの恵みとかをこうスルーして、だ私
つなぐってこと、
うん、だから私からじゃないのみたいな、
うん、
何かもっと大きなものがあって、それがその人のところに流れていくときに、私は器っぽいというか透明だと思ったんだけど、うん、その話を私がなんか前にお世話になったヒーラーさんに言ったら、すごいわかるって言われて、だからストローみたいな感じでしょって言われて、うん、そうそうって言って、だから逆に言えば前はケロを作って買っていただいて、
うん、
ありがとう、
うん、
癒してをバーンって自分で受けてたの、
うんうんうん、
それが重くなってたの、
うん、
だけど今はストローだからありがとうは上に帰っていくの ね、その自分を抜けて、今日よかったありがとう、気持ちよかったですありがとうみたいな感じで、本当ですか私も嬉しかったです、うん、みたいな感じで、
うん、
それはこのセラピストの資格で学びました。 すごい楽になる。
なんか少し分かった気がするね、その作家からこっちへ移行する流れみたいな
の
が
ね、うんうん、だからそのやっぱり受けちゃうと、うん、その受け止めないっていうことではなくって、うん、あくまでもその感謝の先っていうのは、うん、私よりももっとこう背後にあるものとかなんだ、うん、大きなものなんだなっていうのを自分で実際にトリートメントをして体感したことによって分かって、
うん、
そうするとねまたそのお客様との付き合いも変わってくるんですよね、うん、すごい、
すごいね。ぜひともじゃあ茜さんのサロンに、
そう、
茜さんのサロンに行くためにはどうすればいいんですかね、はい、
私ですね、はい、あの今、ブログをやっておりまして、このラジオのところにもアドレスが
載っている、はい、じゃあ書いておきますね、
はい
はい、
今ちなみにアロマテラピーワークということで、うん、あのサロンだけではなくて、うん、ワークショップやったりとかもするので、はい、そういう名前にしてるんですけども、はい、ククっていう名前でやってます、うん、KUKU です、
はいはい、
そちらの方で、
うん、なんか書き込めばいいんですか。
メールアドレスを載せておりまして、でも本当に自由なので一応ですね予定をね、サロンのオープン日をもうほぼ前日なんですけれども上げておりまして、うん、一応もう前の日までにご連絡をくださいっていうことで、うんうんうん、リピーターの方はですね突然今日とかっていうのもあって、
うんうん、
でもそれでも対応します、
はい、
ただあの皆様にお願い事があるのは自宅でやってるものですから、うん、母がいるんですね、母出かけてたり、一応出かけるようにしたりとか、見えないところにこっそり妖怪みたいですね、いや見えない部屋にいたりするんですけどね、あの母がいる時があります。あのペットは飼っていません。ケロはいます。そんなわけでミルクは牛乳で、改めましてミルクは豆乳でになりました。新しいスタートです。アロマセラピストとして、頑張っていきながら、またいろいろな情報を皆さんにお届けできればいいなと思っています。ミルクは豆乳で、大橋あかねでした。
丸山青でした。